山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部学部長奥田徹教授にお話を伺っていきます。奥田先生、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
皆さん、山梨大学生命環境学部の奥田と言います。どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。ではまず山梨大学生命環境学部の特徴についてご紹介ください。
はい、生命環境学部は、農学系の学部として2012年に発足しています。
はい、
全体的な方向としては自然と社会がうまく共生して持続可能な社会を作っていくということを考えています。皆さん入学をされるとですね、まず最初は自然と社会が共生するというのはどういうことかということを広く学ぶことになります。その上でですね、4つの学科があるんですが、
はい、
生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という、この4つの学科に分かれて、それぞれの学問について学ぶことになります。
はい、
それでですね、地域食物科学科の中にはワイン科学特別コース、それから地域社会システム学科の中には観光政策科学特別コースというのが設置されていて、それぞれ、山梨大学らしさというのを出しています。
本当ですね。これはもうワインと観光という面ではもう山梨大学ならではと言っていいですよね。
そうですね、他のところにはない特徴になってますね。
ないですよね。
はい、
では一つ一つそれぞれの学科についてご紹介いただきたいんですが、
はい、
まずはじゃあ生命工学科はどんなことを勉強するんでしょうか。
はい、生命工学科はですね、バイオ産業をターゲットに考えています。
はい、
例えばですね、ナノ材料、非常に小さい微粒子なんですが、ナノ材料であったり微生物ですね、放線菌であったり酵母とかですね、微生物、それから動物細胞なんかを幅広く勉強します。
はい、
それで、これらの、ものを、食料生産とか医療など幅広いところへ、応用していくということを考えています。
はい、
またですね、多能性幹細胞と言ってるんですが、もっと分かりやすく言えば iPS とか ES とかいうものになりますが、こういう細胞について勉強したり、クローンの技術なんかについても勉強することができます。
なるほど。では続いて地域食物科学科はいかがでしょうか。
はい、地域食物科学科は、食品の製造について勉強しています。
はい、
特にですね、おいしい付加価値の高い食品を作るということを考えているんですが、おいしいものを作るにはですね、まず原料になるものを、生産する、農業ですね、いわゆる、それからその加工、工業の部分になりますが、加工技術も大事ですし、さらにですね、栄養価であったり美味しさなんていう、付加価値をつけるという部分が重要になってきます。
はい、
こういう付加価値の高い食品として山梨県では非常に重要になっているワインというのがありますけども、これを一つモデルとして考えています。この、ワインについて勉強するために、ワイン科学特別コースというのを設置しています。
このワイン科学特別コースはやはり人気高いですか。
そうですね、設置のところからいろんなところからワインをやりたいという人が来てくれています。
では続いて環境科学科について、教えてください。
はい、環境科学科は、人間と環境の関係について学んで、環境調和型の地域社会というのを作っていこうということを考えています。
はい、
例えば温暖化であったり集中豪雨とかですね、今さまざまな問題が起きているというのは、皆さんもご存知だと思います。でも、この皆さんが住んでいる土地から逃げるわけにもいきませんよね。それで土壌とか水、大気の保全とかですね、人類との調和なんかを、勉強したいということを考えています。
その人間と自然 まあ、うまく共和共存していくための、
そうですね、
持続可能な社会づくりが、まあ、どういうふうにしたら、
はい、
できるのかという、まあ、非常に大事な学びですね。
そうですね、非常にまあこれからどんどん大事になっていく分野かというふうに思っています。
そうですね、ますます注目を浴びる分野でしょうね。
はい、はい、そうですね、
はい、では最後に地域社会システム学科、こちらはいかがでしょうか。
はい、地域社会システム学科は、まあ、この自然と調和しながら持続可能な社会を作ることをですね、社会科学、まあ、つまり文系の側面から考えることを行っています。
なるほど。
我々が生きていくためには、社会経営と呼んでますが、例えばですね、会社を経営したり、まあ、経済活動であったり、地域社会を作ったり、また法律とか政治とか行政というような、まあ、様々なものが必要になってきますよね。
はい、
例えば、資源が少ない山梨の場合だと、富士山とかワインという、まあ、この観光産業ですね、これが必要になってきます。で、観光政策科学特別コースというのを作っているんですが、
はい、
まあ、こういう観光産業の面から地方創生に寄与できるような人材が育成できればなというふうに思っています。まあ、こういう、なんていうんですか、持続可能な社会を作る上で法律とか政策とか、こういう文系の科目っていうのもとっても大切ですよね。それでですね、まあ、さらに、あの学部は4年間やるわけですが、さらに深い内容をするためにもちろん修士とか博士の課程というのも作っています。山梨大学のキャッチコピーというのがあるんですが、地域の中核、世界の人材というふうに言っています。ぜひあの山梨、地元の山梨で勉強していただいて、世界で活躍できる人材になっていただきたいというふうに考えています。
やはりあの地域のことをまずしっかり知って学ん でそれが世界でいかに活かせるようになるかっていう、そこまでしっかり視野に入れて皆さん勉強なさってるんですか。
そうですね、あの今実はあのコロナのことでいろいろ困っているところもあるんですが、逆にこのオンライン化が進んでですね、
はい、
世界的なセミナーが、まあ、自宅にいながら受けられるとかですね、地元で勉強することが十分に可能になってきたという、まあ、そういう側面もあるかもしれませんので、そんなことを考えながら、勉強できればなと思っています。
贅沢な環境ですよね。
そうですよね。
そして今先生からもそのオンラインでの授業というお話がありましたが、
はい、
あのオープンキャンパスなども、まあ、あのやはり形は変わってきますか。
そうですね、あの、まあ、今も授業の方はほとんどオンラインでやらざるを得ない状況でですね、
はい、
まあ、今まででは考えられないような速さでいろいろ変化していると思います。
そうですね、
で、まあ、生命環境学部では、来年度の入試を、まあ、大きく改革しようということを予定しておりまして、
はい、
例えば、まあ、総合型選抜にとか小論文の導入というのを考えていたんですが、まあ、普通ならこれをオープンキャンパスで皆さんにご紹介して、まあ、大学をさらに見てもらうというつもりで計画をしたんですが、まあ、現状だとちょっと、まあ、あのオープンキャンパス難しいだろうという話になっています。
はい、
まあ、そこでですね、あのインターネットを活用したオンラインでのウェブオープンキャンパスというのを今計画しています。
ウェブオープンキャンパス、
はい、
はい、
まあ、あの各学科がですね、いろいろ工夫したコンテンツを準備しているところで、来週ぐらいから、まあ、徐々に公開ができるのではないかと思っています。
はい、
まあ、ぜひあの山梨大学のホームページから、リンクされるはずですので、来週ぐらいからホームページを見ていただきたいと思っています。
はい、
それからですね、まあ、直接あの教員の人と話がしたいという方も多いと思いますので、8月9日には、まあ、オンライン上でですが、先生と直接話す機会を、まあ、作る予定で考えています。あの予約なんかがいりますので、早めにホームページをチェックしていただけるとありがたいと思います。
はい、
あの今年はこんな状況ですので、皆さんに直接目で、キャンパスを見ていただけないんですけども、
そうですね、
非常にそうですね、残念なんですけども、
はい、
まあ、自宅からですね、 まあ、自由に山梨大学を探検できると思いますので、
はい、
ぜひ見ていただければ、いいかなと思います。よろしくお願いします。
そうですね、ホームページをでは詳しくはアクセスしてください。
そうですね、はい、
はい、では奥田先生、今日お話どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました、はい、よろしくお願いします、
はい、失礼いたします。
失礼します。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。